Thank you for listening. This program is provided by Anchor. Anchor will distribute your podcast for you, so it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and many more. This episode seems to be very useful, so please listen to it again and again. Please enjoy yourself until the end. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started.
私は普段は講演会はやらないんです。ありがとうございます。最近不安層が広がってきました。やらないにはやらないだけのわけが、ありがとうございます。もうなんか子供の不安がすごく多くて今回千葉さんが本出しました。ひとりさんちょっと来てください、ちょっとだけ話してください、私岐阜まで呼ばれました。危ないな、昔同じような手食ったことあるな岐阜へ行ったら、隣まで来てくださいよ、近くまで来たんだから隣まで隣まで、私は鹿児島まで連れてかれました。それはそれでいいんです。今日もそうなんですけど、どこの会場でも一番最初に言われる言葉があります。それが、ひとりさん300円くださいです。私は300円払って喋っております。ちなみに本当に、電車賃からホテル代、扇風機を私持ってきました。いいんです、もう言えば気が済みますか。いや気が済みます。今ね、全国的に寺子屋やってます。ここに書いてあるような、ひとりさん何したいんですかっていう人がいるんですけど、私何もしたくないんです、本当にね、私人の話聞くのが好きなんです。で特に普通の人の話っていうのはものすごく役に立つ宝の山みたいなんです。で通常講演会っていうのは特別な人がするんですけど、実は特別の人の話って役に立たないんです。なぜかっていうと特別だからなんです。そこ行くとね、普通の人の話っていうのは普通の人がすぐ役に立つ話ばっかしなんです。例えばなんですけど、特別な話っていうと、日本は日露戦争っていうのをやったんです。明治時代ですよね。もちろん参加した方もこの中におられると思うんです。いないね。日本海海戦っていうのがありました。それはもう歴史に残る、世界の歴史に残るような戦いが日本海で行われたことがあります。敵の艦隊はね、バルチック艦隊って、それを迎え撃ったのが日本の連合艦隊なんですけど、隊長が東郷平八郎さんという方です。あの人に、すいません、ここへ来てちょっと話してくださいって言うと、それはもう気さくな方ですから、いいよ、ここで話せばいいんだね、やってくれます。敵のバルチック艦隊はまっすぐ攻めてきた。我が軍は真横になった。そして敵を殲滅した。そうかと、いくら感心して家に帰っても家に戦艦があるわけじゃないし、家で待ってるのはロシア軍より強い奥さんだったりして、だからね、大体ね、特別の人の話って役に立たないんだよ。そこへ行くとですね、普通の話は普通の人の話って違うんです。私ね、うつ病だったんですよ。それがこんなことしたら治っちゃった。例えば今年間3万人ぐらいの方が自殺してるんです。で皆さんは生きてるってことはどうやったら自殺しないでいられるか本当は知ってるんです。いろんな方が講演会来て話してくれます。例えばなんですけど、本当に私辛くて自殺しようと思ったんです。 本当につらかったんです。私は舌を噛んで死のうと思ったんですけど、ちょうどその日口内炎ができてたんで諦めましたとかっていう、こう手に汗握るような、すごい話が、聞けます。どこの県でも月に1回ぐらいやってますから、来て聞いてください。そしてこの程度の話なら私もできる、話してください。300円払って話してください。そうすると私の気持ちが分かります。ただいまから講演会が始まります。不幸は勘違いから始まるっていう話をします。私東京の砂町というところにひとりさんファンの集まるお店、通称ついてる神社っていうのをやってるんだけど、知ってる人いるかな。あ、こんなにいてありがとうございます。行ったことある人、あ、こんなにいてくれてありがとうございます。あ、行った人ならご存知だと思うんですけど、伊勢神宮がちょっとちっちゃくなったっていうそんな感じの、神社です。総面積6坪、見渡す限り神社という、6坪のちっちゃいお店です。そこの中にテーブルが1個だけあります。そこにみんな腰掛けて全国から来た人で、ひとりさんの話したりテープの話したりそんなことしてます。入場無料です。お茶菓子代は私が出してます。そこにちっちゃい神社があります。本当にちっちゃい神社なんですけれど、ジョークで作ったもんですから、お賽銭はいらないけどご利益がありませんっていう紙が貼ってあります。紙の方が神社よりでかいです。不幸は勘違いからって話なんだけど、ご利益ありませんって書いてあるのに、そこにお参りしてお茶の水女子大を受けて受かった人がいるんです。それでお母さんとわざわざお礼に来てくれたので、あれは間違いなく実力です。うちの神社を受けお参りして受かった人は間違いなく実力ですから、自信を持って生きてください。で、今日の話はそれじゃないんです。今日の話はそれじゃないんですよ。不幸な人はね、誰か許せないんです。誰か許せないか自分が許せないよ。それで許せない状態で幸せってなれないんだよ、ね、だからもう許してやんなって言うと、いや許せないんです。もういいじゃないか、許してあげなって言うと、でもね、ひとりさんね、あの人私にね、こんなことしたんです、こんなこと言ったんです、だから私許せないんです。あの人のこと考えると夜も寝られなくなっちゃうんです、ご飯も食べれなくなっちゃうんです、だから私許せないんです。ああ、そう、はっきり言うよ、相手は寝てるよ。自分のね、魂のステージ上げてとかね、心を広くして人を許そうとかつってんじゃないの。あなたにね、傷つけるようなことを言ったような人間ってどこでもやってるの、そういうことしか言えないの、そういう性格なの。本当にね、自分がそういうふうに生まれなかっただけでありがたいなと思うしかないんです。そういう人間あっちもこっちも言ってるからね、あの人私にこんなこと言ったの、謝りにも来ない、来ないよ、覚えてねえんだから人間ってね、自分のこと悪いと思わない性格がある。全くあの人悪いんだから、みんなもこうやって言ってるよっつっても、当人は何つってるかっつうと、当人はダメだよ、俺も人がよくて、だからやめなってね。3年許せないんです、5年許せないんです。許せないってことはその人のこと考えてるんだよ、ね、なんで嫌いな人に自分の大切な時間を捧げる必要があるんですか。 3年許せません、5年許せません、10年許せません、ね、許せない許せないと言いながら自分の大切な時間をなぜその人に捧げるんですかって。本当は愛してるんでしょ。大切な時間を捧げながら嫌って嫌って嫌って呪って呪って呪って本当に呪っちゃう人いるんです。ひとりさん、ずっと呪ったら呪いって効果があるんですかっていう人いるんです。残念だけど呪いは効かないよ。本当に毎日毎日毎日相手を呪って、相手にこの呪いが届くまでに実は100年かかるんです。それで呪いって言うんですよ。人生ってね、公園散歩してるようなもんなの。ああ、公園散歩してて綺麗な花壇があるな、こっちの花綺麗だな、こっちの花も綺麗だな、あ、犬のクソがあった。今日はあえてクソという言葉を使います。犬のクソがあった。でも10年間の間にはあなたに親切にしてくれた人もいたはずだよね。あなたに優しくしてくれた人もいたはずだよね。それなのにそういうことは一切忘れちゃって、この犬のクソのことだけをずっと考えて、あのうんここういう色してたのよ、ね、こういう形だったのよ、色つや形詳しく説明されても聞いてる人もつらいんです。だからやめよう。大切な時間を嫌いな人間に捧げるのよ。そう、自分に優しくしてくれた人に捧げよう。ただそれだけです。あと自分が嫌いな人います。好きになんなって、ダメなんです、私こういうことがあります、親にもこう言われました、学校の先生にもこう言われました、先輩からもこう言われました、私ってだらしないとこがあったりダメなとこがあるんです、だから自分をね好きになれないんです。ああこの人も勘違いしてる。人間ってしっかりした生き物じゃないの、うっかりした生き物なの、ね、だからしっかりしようと思ってもできないの。あなたに細かく注意してくれたお母さんも実は大したことないんです。いろいろ言ってくれた学校の先生もそうです、私たちもそうです、先輩やなんかもそうです。得意げに叱ってくれたけど苦手なことやらせって逃げちゃうんです。みんなそんなもんだよ。だから自分を好きになんな。隣のおじさん嫌いでもいいです、引っ越せますから。自分が嫌いだと引っ越すことができないんです。でも本当に困った時、本当に辛い時に自分を助けてくれる人って自分しかいないんですよ。冬の寒い朝です、眠くて眠くて仕方がない時、あなたの代わりにおしっこに行ってくれる人がいますか。最後の最後に頼れるのは自分ですよ。だから自分を大切にしてあげてください。以上です。続いて母の教えという話をします。これはうちのお母さんが、私に教えてくれたことです。皆さんの役に立つかどうかわからないんだけど、ああひとりさんってこんな家庭で育ったんだ、こういう環境だったんだなっていうことがちょっと分かってくれると嬉しいです。実は私中学校しか出ていないんです。誰も知らないと思うんですけど。全員知ってます。本読んでっからね。そうですね、分かりました。 わかりました、もしかしたら知ってんじゃないかなと思いました。もう少し本当のことを言うと、実は私中学校もろくに行ってないんです。それも知ってました。やりづらいな今日は。知らない人はですね、ひとりさん、学校嫌いなんですかという人がいるんですけど、実は私は学校が大好きでした。ただ起きると昼でした。目が覚めると私はすぐ学校行きます。いい子はみんなそうです。そうすると学校でみんな集まってきてわーっと盛り上がると、私は帰ります。遅れてった分を早引きで取り戻すという非常にバランス感覚の優れた、学生でした。母は私のこと怒らない人だった。それで、私の方がちょっと恥ずかしいんですけど、僕ちゃんって呼ぶんです。僕ちゃんねって、僕ちゃんぐらい学校に向かない子って珍しいよねってね。だから僕ちゃんは学校に向かないから社会向きなんだよ。だから必ず出世するよ。人間は神様が作ったもんだからね、何にも向かない人っていないんだよ。だって僕ちゃんぐらい学校に向かない人珍しいもんね。お母さん楽しみしてるよ。で、本当にこんなこと言って育ててくれました。母はね、私のことを飽きんどにしたかったらしいの。それで私本ばっかし読んでたもんだから、母が僕ちゃんね、将来何になりたいって聞かれたことがあるんですけど、私考古学者になりたいって、それ、お母さんね、私考古学者になりたいんだって言ったらね、うちの母がね、こう言うんです。お前それはいいねって、こういう喋り方してる。お前それはいいねって、その後なんです。その後素晴らしいこと言ってくれました。でもさ、どんな発見しても所詮過ぎたことだからね。あれでやる気をぐっとなくしました。この中で考古学やってる人がいたらすいません。母は大人だからね、私が学校も行かないでね、学者になれるとは思ってないのね。だからやんわりと方向転換させてくれたんだと思うんです。今考えると親ってありがたいことばっかしです。そんな明るい学生生活を送ってるうちにですね、私は、卒業式を迎えました。あの日は非常に嬉しかったです。私は卒業式の日にいろんなことを考えました。義務教育は終わった、国民の義務は立派に果たしたんだ。そんなこと考えて社会へ出てきました。その時母が私に花向けの言葉をくれました。私何にもしたことないから特技がなかったんです。そしたら母が、僕ちゃんね、僕ちゃんすごい得してることあるんだよ、わかるかいって言うから、わかんないって言ったら、僕ちゃん特技ないでしょ、特技がないから得なんだよ、生地特技があるとね、それを生かそうと人間ってしちゃうからね、世間が狭くなっちゃうんだよ。だから僕ちゃんは特技がないから何でもできるんだよ。だから僕ちゃんは時代に合ったことをいつもしてなさい、そしたら絶対困ることないからね。そうやって送り出してくれました。そんなことしてるうちに、私のお弟子さんになりたいって10人の方が現れて、非常に変わった方だと思ってます。のぶちゃんのことをうちのおふくろだったらどうやって褒めるだろう、特技がない私を褒め、ああやって褒めてくれた。もちろん特技があったらうちの母って褒めてくれたんです。まゆみちゃんのことをうちのお母さんならどうやって褒めるだろう、たたおちゃんのことをどうやって褒めるだろう、はなえちゃんのことをどうやって褒めるだろう、じゅんちゃんのことをどうやって褒めるだろう、かずみちゃんのことをどうやって褒めるだろう、で、おふくろだったらどうやって褒めるかな、おふくろだったらどうやって褒めるかな。褒めてたら一人ずつ本が出せるようになって、 さっきも素晴らしい講演ありがとうございました。人を褒めることの大切さを教えてくれた私は母に感謝してます。ありがとうございます。これが最後になります。この話で最後です。幸せの道という話をします。この幸せの道という話は斉藤ひとりさんの信じなくていいですよシリーズというのがあります。第2弾目です。この話を聞いて信じられない人は非常に普通の方です。時々ひとりさん、さあ幸せになりたいんだけど幸せになる方法教えてくれますか。いいよ、幸せっていいな。以上なんですけれど、じゃあもう少し詳しく話させていただきます。幸せっていうとなぜ幸せになるか、特別です。私大体聞かれて本当の答えを言うのに20年後とか決めてるんですけど今日はね特別お話しします。聞けば聞くほど信じられない話です。幸せだっていうと守護霊が喜んでくれるんです。ああそうか、お前幸せか、俺がついてっからだよ、なんて言って喜びます。ご先祖もね、幸せだっていうとご先祖が喜んでくれるんです。そうか、お前幸せか、俺たちもないろいろあったけど命ずっとつないできたからね、はい、ね、お前にそうやって言われると俺たちも嬉しいよなんつってご先祖が喜びます。幸せだって言うと神様が喜びます。そうか、よかったよかった、お前幸せでよかったなって神様喜んでくれます。地球に生まれて幸せって言うと地球が喜んでくれます。そうか、幸せか、もしお前俺がいなかったらお前落っこっちゃうんだぞとかいろんなこと言ってくれます。日本に生まれて幸せって言うと日本が喜びます。この会社に入れて幸せですって言うと社長が喜んでくれます。みんなと働けて幸せって言うと同僚が喜んでくれます。これはものすごく難しいのは分かってますけど、家に帰ってあなたと結婚できて幸せって言うと旦那さんが喜んでくれます。これは本当に難しい技です、お前みたいいい子ができて幸せだよって言うと子供が喜んでくれるんです。で、周り中が喜んだら本当に幸せなんだよって、それだけなんですけど、今日はもう少し行きますね話無理に幸せと思えっつってんじゃないよ。不幸な人の特徴があります。例えば飲みに行きます。飲みながら国が悪いんだよ、政治家が悪いんだよ、官僚が悪いんだ、社長が悪いんだ、あいつが悪いんだ、こいつが悪いんだ、よく聞いてると自分以外全員悪いですそりゃ大変だよねあなた以外全員悪いんだもんね、悪いやつに囲まれて生きてんだもんね、わかるよさ、わかるわかるって、ところでさって、国が悪いとか政治が悪いとかって言ってると逮捕されて拷問される国とかいっぱいあるんだよ。日本って平気で言えるので、言えるだけ幸せな国なの。最近ここのお腹に肉がついちゃってさ、今年間世界中で1年間に200万人餓死してるって言われてるの。その中で余分に肉がつくほどご飯が食べれたっていうのは幸せなんだよ。病気が治らない人の特徴があります。 元気になった、まだここがちょっと、いつも最高に元気だったことのそのことばっかり考えてる。ところが治る人は違うの。元気になった、おかげさまでね、前は痛くて3時間しか寝られなかったのが今5時間寝れるようになりました。最高に悪かった時のことを考えて、ちょっと良くなった、ちょっと良くなったって感謝している人はどんどん良くなってきます。今日家に帰って具合の悪い人がいたら聞いてみてください。良くなった、まだここが ところでね、幸せの道って話なんだけど、幸せの道ってどこにあるんですか？そんなもんないんです。非常に残念です草原と同じです。私芸術家になりたい、芸術家だっていろんな芸術家あります。私サラリーマンになりたい、アキンドになりたい、私役人になりたい、いろんな人がいます。みんな自分の好きな道を歩きます。その道を、今日朝目が覚めて幸せ、ご飯が食べられて幸せ、みんなと入れて幸せ、幸せだ幸せだと言いながら歩いた人の後ろに幸せの道ができてます。不平とか不満とか愚痴とか泣き言とか言いながら歩いた人の後ろに不幸の道ができてます。遠くに幸せを求めないでください。遠くに幸せを求めるとほとんどの人は行き着きません。苦しくなるだけです。それより今の自分の幸せに気がついてください。ご飯が食べれて幸せ、花が見れて幸せ、どうしても幸せと思えない人は1分だけ息止めてください。1分後に必ず息が吸えて幸せ幸せだ幸せだって言いながら歩いたこの幸せの道は必ず成功の道につながってます。本日はどうもありがとうございました。本日は和美さんにいつもお世話になってますから特別もう一つだけ話します。私は昔から人相を見るんです。それで人相の見方を今から教えます。簡単です。自分の人相が分かるようになるし人のも分かるようになります。ただし、こういうのを勉強したからといって人の顔を見てズバリ言うわよとか、そういうことをしないようにね、それとメモする必要ないです。これお土産でこの書いてきた紙をあげますから、これを持って帰ってください。今日はざっと教えます。そして、服装に何人かしてそれで万歳をして今日は終わりたいと思います。2つ3つ簡単に説明します。顔にシワの多い人は苦労が多いんです。最初に出たね芦川さんの姿も本当に苦労して苦労してなんだけど、実はシワの多い人は苦労が波のように押し寄せちゃうんです。もちろんシワの多い人って実に真面目な方が多いんです。だから次々と乗り越える努力をするんだけど、苦労を乗り越えるよりシワを伸ばしてください。そうすれば、運勢を変えるのは難しいけど人相を変えるってそんなに難しいことじゃないんです。だから私がお弟子さんたちにやってきたことは人相を変えちゃいなっていう非常に簡単な話なんです。目の上、額のことを目上というんです。目上、ここにシワの多い人は上司のこと、親のこと、目上の人のことで苦労します。目の周りにシワが多い人っていうのは目は世間を表します。だから世間のことで苦労する人は目の周りシワが出ます。お口っていうのはご飯と一緒で経済を表して、 お金がないとご飯食えないでしょ。だからお口の周りにシワが出てくると、あ、お金に困っちゃったかなとか、経済的苦しいかなっていうことです。すごく簡単です。昔ですね、いろんなところにお城がありました。隣の、お城、あの国といつも戦争してんじゃないんですよ。普段は仲良くしてるんです。ところが何かあると攻めてきちゃうんです。そうするといきなり攻めてくんじゃないんです。様子見るんです。とそこの、お殿様に子供ができましたって言うと、隣の国からすぐ使節団が行って、おめでとうございますとかつって何かプレゼントを持ってきます。その時に会わないわけにいかないんです。会わなければ会わないでまた問題があるんです。と会うと必ず使節団で送られてくる人は人相見なんです。だから顔をじっとこうやって見てるから、顔を見られるといろんなことが分かっちゃうの。健康状態から性格とか弱気だとかいろんなことが分かっちゃうんです。優柔不断だとか分かっちゃうと、分かっちゃうとまずいから、必ずすだれをかけとくんです。だ時代劇見ると殿様の前にすだれがかかってるでしょ。ところがちょっと今日は、時間がなくて教えられないんだけど、今度声を聞くと相手の性格が分かるんです。そうすると声も聞かれちゃまずいから、直答というのをさせないんです。お取り次ぎっていうのがいて、必ずその人に何か喋ると殿様のとこ行って、殿様が耳のそばでぐじゅぐじゅぐじゅっと言う、ということをしてたんです。だからそのぐらい気を使ってた。もう一個いく？あ、そう、奥家さんの頃ね、安倍の生命とかいた頃は何ですかっていうと、顔をファッとかって見られると、顔色というので人間って心の動きが分かっちゃうんです。だから顔を真っ白にしちゃうんです。で口紅塗って顔を真っ白にしてるでしょ。でところが人間っていうのはね、ドッキリしたり嘘つく時ってここが動くんです。そうするとその性格が分かっちゃうんです。まずいからこれ剃っちゃうんです。で真っ白にしちゃって、ここに黒いのをやって、ここ、まつげの位置がこんなになっちゃう。でここって動かないでやってるんだから、だから昔の奥家さんって真っ白にして、なんであんなことしてんのって言うとね、面白いでしょ。昔はね結構面白かったんだから。今ね顔にすだれ垂らしてる人もいないしね、時々顔にモザイクかかってる人が出てくるけど、あれぐらいでね。シワの話、あとね、顔にシミとかくすみが出てくると、あの人最近くすぶってるって言葉あるでしょ。仕事もくすぶっちゃっててダメよって、あれは人相用語なの。だからくすぶりを取っちゃうと雲が晴れたみたく運勢が良くなる。あともう一個ね、ここにもっと詳しく書いてあるからね、後で読んでね。落ち目になってくると顔が下がってくる、本当なので。後で顔を上げてあげるから、すると、あ、自分の運勢ってこういうことかっていうのが分かるから、4、5人やってあげてください。でその人の顔を後で見て、顔半分だけやってください。それで左手を出してください。で左手にちょっとくれるものがあるから、それを右半分に塗ってください。右半分ですよ。全部塗って昔から良かったとか言い張る人がいるけど。では何人かやってください。それで万歳して終わりにします。はい、いいですか。本日はどうもありがとうございました。今生まれて初めて全県回ってます。いろんなことがあっても、うちのお弟子さんたちが私を支えてくれて、なんとかあと、7箇所で終わります。学生時代覚えられなかった地理を今体で覚えてます。またきっと誰かにはめられて1年後か2年後にまた皆さんに会えると思います。 今日は最後に、万歳をして終わりたいと思います。皆さんご起立をお願いいたします。
では皆さん元気よく万歳三唱いきます。せーの、万歳万歳万歳。本日はどうもありがとうございました。
はい、すいません、訂正です。開運人相学のところで、眉毛っていうのをまつ毛って言っちゃってるんで、言い間違いですから、すいませんでした。これから気をつけます。どうもありがとう。
私は普段は講演会はやらないんです。ありがとうございます。最近不安層が広がってきました。やらないにはやらないだけのわけが、ありがとうございます。もうなんか子供の不安がすごく多くて。今回千葉さんが本出しました。ひとりさんちょっと来てください、ちょっとだけ話してください。私岐阜まで呼ばれました。危ないな。昔同じような手食ったことあるな。岐阜へ行ったら、隣まで来てくださいよ、近くまで来たんだから隣まで隣まで、私は鹿児島まで連れてかれました。それはそれでいいんです。今日もそうなんですけど、どこの会場でも一番最初に言われる言葉があります。それが、ひとりさん300円くださいです。私は300円払って喋っております。ちなみに本当に、電車賃からホテル代、扇風機を私持ってきました。いいんです、もう言えば気が済みますから。いや気が済みます。今ね、全国的に寺子屋やってます。ここに書いてあるような、ひとりさん何したいんですかっていう人がいるんですけど、私何もしたくないんです。本当にね、私人の話聞くのが好きなんです。で特に普通の人の話っていうのはものすごく役に立つ宝の山みたいなんです。で通常講演会っていうのは特別な人がするんですけど、実は特別の人の話って役に立たないんです。なぜかっていうと特別だからなんです。そこ行くとね、普通の人の話っていうのは普通の人がすぐ役に立つ話ばっかしなんです。例えばなんですけど、特別な話っていうと、日本は日露戦争っていうのをやったんです。明治時代ですよね。もちろん参加した方もこの中におられると思うんです。いないね。日本海海戦っていうのがありました。それはもう歴史に残る、世界の歴史に残るような戦いが日本海で行われたことがあります。敵の艦隊はね、バルチック艦隊って、それを迎え撃ったのが日本の連合艦隊なんですけど、隊長が東郷平八郎さんという方です。あの人に、すいません、ここへ来てちょっと話してくださいって言うと、それはもう気さくな方ですから、いいよ、ここで話せばいいんだね、やってくれます。敵のバルチック艦隊はまっすぐ攻めてきた。我が軍は真横になった。そして敵を殲滅した。そうかと、いくら感心して家に帰っても家に戦艦があるわけじゃないし、家で待ってるのはロシア軍より強い奥さんだったりして。だからね、大体ね、特別の人の話って役に立たないんだよ。そこへ行くとですね、 普通の話は普通の人の話って違うんです。私ね、うつ病だったんですよ。それがこんなことしたら治っちゃった。例えば今年間3万人ぐらいの方が自殺してるんです。で、皆さんは生きてるってことはどうやったら自殺しないでいられるか本当は知ってるんです。いろんな方が講演会来て話してくれます。例えばなんですけど、本当に私辛くて自殺しようと思ったんです。本当に辛かったんです。私は舌を噛んで死のうと思ったんですけど、ちょうどその日口内炎ができてたんで諦めましたとかっていう、こう手に汗握るようなすごい話が聞けます。どこの県でも月に1回ぐらいやってますから、来て聞いてください。そしてこの程度の話なら私もできる、話してください。300円払って話してください。そうすると私の気持ちが分かります。